キャスト QR 文化放送 JOQR。
この時間までにいかに我々が、まあ、歴代公開されてきた数々のスパイ映画に影響され、スパイとはこういうものかっこいいとか色っぽいとかグッズがすごいとか、なんかそういうところにワクワクしているぞということは分かりました。お待たせいたしました。本当のところはどうでしょうかという話を伺ってみたいと思います。スタジオには東京工科大学教授落合幸太郎先生にお越しいただきました。落合先生、おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まさに実際のスパイについて書かれた CIA 失敗の研究というご本もお書きになられている、
はい、
そんな落合先生でございます。まず率直に伺ってみたいんですが、世に数々あるスパイ映画たち、あの中で描かれているスパイたちというのは、先生が知りうるリアルスパイたちとほぼ同じでしょうか？
がっかりさせてしまうようですけど全然違うというふうに言われてますね。
やはりですか、はい、
例えばよくあるのは CIA と KGB が撃ち合ったりとか、そんなイメージありますよね、はい、
銃撃、
はい、もちろん CIA も新人研修で銃の使い方とか習うというふうに言われてるんですけども
新人研修とか習うがもうすでになんか言葉、はいはい、
ただし実際のアメリカとソ連あるいはロシアの情報戦の中で、お互いに撃ち合ったり死人が出たということはゼロじゃないかって言われてるぐらい実際にはないんですよ。
まあやらないですよね、はい、先生ね銃撃ね、ないですね。
あるいは007のジェームズ・ボンド、まあ、スパイの一つのイメージですよね、
はいはい
はい、あれなんかはある人が言ってましたけど、はい、あんなやついないってい たら
一周
いたら初日に首、はい、始末書の嵐だと。
どのあたりが特に始末書の対象になりますかね、ジェームズ・ボンド。
いろいろ物を壊したりあとめちゃくちゃにお金使ったり
使う使う使う、はい、使う。
それから飛行機から飛び降りたりとか、はい、あれはないと。
ないと、うん、面白いな。
よく CIA の映画なんかですと、はい、CIA のエージェントっていう紹介のされ方されるんですね。
しますします、エージェントよく出てくる、
ええ、あそこがそもそも現実と違うんですよ。
おっと、
はい、CIA にはエージェントはいないんです
いないですか、はい、
よくエージェントなんとかとか、はい、あとなんとか捜査官って訳されちゃうんですけど、言う言う言う、
はい、
だいたいそもそもあれは CIA は情報機関であって警察じゃないですから、捜査もしないし逮捕権もないですから、捜査官って言い方おかしいんですよね。
存在しないですね、
はいはい、FBI は捜査機関だから FBI にはエージェントがいるんですけれども、はいはいはい、CIA はオフィサーって言ってるんですよ。
そうなんだ、
はい、よくケースオフィサーって言いますけど、はい、CIA 自体はオペレーションズオフィサーと言ってますけれども、そもそもあそこはセントラルインテリジェンスエージェンシーですけども、はい、エージェントはいないんですね
先生、なんでこういう風になっちゃったんですかね。映画の中でこういろんなことがごちゃごちゃになっちゃってるんですね。
不思議ですね。じゃあね、だから実際に行われているのは、
はい、
エージェントっていう人はいるんですよ。でもエージェントっていうのはあくまで協力者っていうんですかね、
うん、
つまり、
うんうんうんうん、
CIA だったら、
はい、
ソ連やロシア人、
はい、
政府関係者とか軍の関係者とかを協力者エージェントにして、
はい、
その人を通じて情報を取るんですよ。
ところ
が映画とかドラマだと相手の政府機関に忍び込んで CIA の局員が情報を盗んでくるとか、うんうん、USB 今だったら USB
メモリー使い取って
くるとか、
はいね、
昔だったら書類盗んでくるとか、写真撮ってくるとか、
ね、
違うんですよ。写真撮ってくるのはエージェント協力者相手の国の政府関係者でオフィスに入れる人ですよ、
はい、これが
大原則なんですね、
はい、だからということは CIA はありがとうってもらうってことですね。
そうです、お金を渡したりして。だから CIA と KGB は、
はい、
今だったら FSB ですけども、
はい、
打ち合ってるんじゃなくて間にいる協力者、つまりもちろんロシアも今アメリカ人の協力者を確保しようとしてるし、
はい、
CIA だったらロシアや中国で協力者を確保して、
はいはい、
その人たちを使って、
うん、
なんですかね、うん、一種のこうチェスをやってるっていうか、そんなイメージですね。打ち合ってるんじゃないんですよ。
はい、はい、はい、要はあの本当地味なんですよね。
そうです、
動きとしては、はい、非常に。
そうです、ただし、
はい、
あのカーチェイスはあるそうですよ。
そうなんだ、はい、よかったよかったでいいのかな、はい、なんかちょっとホッとした、はいはい、
面白いなと思ったんですけど、はいはい、ある CIA 出身者が書いてましたけど、そのモスクワで当然もう自分たちは監視されてるわけですよ、
はい、
でそこである時その監視を巻かなきゃいけないんだけど、はい、映画なんかだとどうですかね、車から角で飛び降りて、
はい、はいはいはいはい、
曲がるところで一瞬死角になりますよね、
はい、
で角で飛び降りてなんか人形を立てたりとかなんかありそうだところが、
はい、
それ実際にやろうとしたんだけどなんか人形は難しかったんですって、
はい、
ところが試してみたら、はい、カーブのところで一瞬死角から消えてさっと飛び降りて人形じゃなくてパネルでいいんですって。だって向こうも自分の車とから監視してる車のミラー越しに見てるから、ああ、そんなに見えるわけじゃないわけですよ、
はいはい、
しばらくだったら、うん、なんかペラペラのベニヤ板で立てとけば、はい、人間のがそのまま乗ってるように見えるんで、それで尾行負けたなんて話を、これは本当の話みたいです。
へ
え、そういうことはあるんですよね。
そうなんだ。あんまりハイテクな道具が必要とかじゃないんですね。
あ、実際に使ってることはありますよ、
はい、
何年か前にこれイギリスが使ったってロシアが怒ってましたけど、
はい、
公園の石、公園に置いてある石、
はい、
そこに何か仕掛けてあって、つまりイギリスが獲得した協力者が公園に来て、はい、多分なんかブツブツ言うわけですよ、はい、そうするとその石ころが録音してとか、そういう仕組みだってちょっとニュースになりましたね。
映画にすると結構な地味なシーンですけど、はい、正直ね、うん、今絵を想像してみたんですけど、まあ、諜報部員であろう方が公園のベンチかなんか座ってブツブツブツブツブツブツ、
だから協力者がブツブツ言ってると、
はいはいはいはい、
ほらつまりあの世界が難しいのは、
はい、
モスクワや北京で中国人やロシア人がアメリカ人に会ったら怪しいと思われるわけですよね、
はい、
だから接触が難しいわけですよ。
そうかそうか、
電話は盗聴される恐れがあるし、
はい、
メールも盗み見られる可能性がある、
あるあるある、
だからよく映画なんかであるのは公園ですれ違って書類渡したりとかありますよね、
ま
あ
はい、
あれもあるんです。あれだって隣にいるわけですから、はい、だけど今の公園のは時間差で行けるでしょ、
うん、そうですね、
そうそう、だからそのパターンでイギリスがやってるっていうんで、はい、ロシアがブーブー言ってましたね何年か前。
なんかどうしよう、公園でおもむろに石拾ってる人とか見たらめっちゃ気になっちゃうな今石拾ったこれでも先生の今のお話ぶりだとそんなに前の話じゃない、
数年前ですよ、
ですよね、はい、今現在もそういうことが行われて、
まあ、どうですかね、これである 種ネタバレになったから、
ね、これは使えないですね、もうね、
ロシアではできないかもしれないですね、
公園の石の話はもう無理ですね、うん、
かもしれないですね。
うわ、でも 今先生がもう少しニヤってしたんですよね。先生いっぱい持ってんな多分
いや全部伝聞情報ですから、その最初のなんで現実とこんなにかけ離れてるかって話にまた戻るんですけれども、
はいはい、
有名な格言があります、
はい、
真実を知る者は語らず、真実を知らない者だけが語る、
うん、
これどういうことかっていうと、
はい、
これはどこの国も共通ですけれども、もちろん現役の人は言わないし、辞めた後もやっぱり墓場まで持っていく話たくさんあるんですよ、
はい、
例えばアメリカの CIA だったら入る時点で契約して、うん、契約書にサインして辞めた後も守秘義務があるから、例えば辞めた後本を書くとか、
はい、
そういう時は原稿を CIA に出すと、
はいはいはい、
で CIA がチェックして、
はい、
そうそう、だから実際日本語になった本の中にもいわゆる黒塗りありますよ、 CIA の OB が書いた本、これの話がそのどこの国の話なのかとか、
はいはいはい、
書けないんですよ、
はい、
どこの国とかどこの都市っていうところを黒塗りにしてあって日本語になった本になってますよ。
はー、やっぱそれを聞いても先ほどの時間に出てきたイギリスでスパイ映画、まあ、スパイ映画になってるような原作本をたくさん小説書かれてる方の存在っていうのは結構貴重なんです ね、
そうですね、
イギリスのパターンっていうのはね、はい、
だからそうやってそのさっきの真実を知る者は語らず、真実を知らない者だけが語るっていうのは、その結果事実と違うことが映画やドラマに限らず広まることもあり得るんですよね。
確かにそうですね、
本人たちは口固いから、
そうだ
実は語ってるけどあんたそこにいなかったんじゃないのってことあり得るわけですよ。
我々はうわなんかスパイのこととかちょっと分かっちゃったと思ってますけど、もうすごいうわつらーなこととか、はい、これぐらいはまあいっかっていうレベルのことしか出されてないってことですね。
だから日本で作られたその手の映画についても、
はい、
あれ全然違うって題名は言いませんけれどもそういうふうに言われてるところあります。そこは関係者がものすごく口が固いことで有名で、まさにみんな墓場まで持っていくんで、
そう か、面白いな。あのもっとシリアスな話もかなと思ったけど、ものすごい面白いな笑いがたくさんの。まだまだ後半にも続きます。この時間は東京工科大学教授落合幸太郎先生をお招きして、スパイのリアルを教えていただいております。先生、いろいろと分かりました、ジェームズボンドはすぐにクビになる話、銃撃戦はないがカーチェイスは、まあ、なくはないぞというような話も出てきました。そして私がやはり一番気になったのは、前半の一番最後のところでちょっと触れさせていただきました、現在においてもやはりそのスパイという存在はやはりなくならない、ここからの話なんですが、先生、これあの映画の世界の話でも出てきたんですけど、日本においてはいわゆるその諜報機関というのが、まあ、存在しないよねと、 CIA だのああいうようなものはなさそうだぞという認識でいる我々。おっと、先生が
本格的な、はい、いわゆるインテリジェンス機関があるかどうかっていうことについてはちょっと何とも言えないですね。今のところないと言ってる人もいるし、はい、いやないように見えるけどかなりいろんなことやってますと。ほうほうほうほう。外務省だったり、
あ、はい、
防衛省だったり、あるいは公安調査庁、警察だから、そうですね、定義にもよりますかね、うん、ただ、うんうん、CIA は2万人、それ考えると日本のいわゆるインテリジェンス機関は、
はい、
まず規模が小さいですよね。
あ、間違いなくそれは違うだろうと、は
い、よく日本版 CIA なんて言われてる内閣情報調査室、 あそこ200人ですから、ゼロが2つ少ないですよね、
はいはい、
しかも、ね、まあ、内調と呼んでますけども、内調は手足を持たないって、あの外国に一人も人を置いてないんですよ。
ほう。
つまりインテリジェンス機関と言いながらどこから情報をもらってるかっていうと、はい、外務省とかその他の役所から情報をもらってるんで、
なるほど、
これを本格的なインテリジェンス機関とは言えないだろうなと、うんう
んうん、なるほど、
まあ、そういうふうになってしまいますね、
はい、先生としてもやはりそういう、まあ、定義をもしお作りになるならばそう分けられるかなと、
はい、だから今のところ日本は例外的な国だと、うん、いうことが言えますね。本格的なインテリジェンス機関を持たない、う
んうんうん、
珍しい国だと、
うん、その珍しさイコール、まあ、ちょっと乱暴な言い方かもしれませんが、国の弱さであったり政治的なという意味ですね、その他の国との立場としてということはつながりますか。
それは言えるでしょうね。
うーん、
やっぱり日本は戦前の反省というか、
はい、
あるいはトラウマっていうんですかね、もあったりして、このこういう活動に対するアレルギーが未だに残ってるような印象があります。ただし、
はい、
北朝鮮の拉致事件とか、うん、今北朝鮮の核の脅威とか、
はい、
そういったものの高まりによって国民の意識がだいぶ変わってる感じがしますけれども、
なるほど、
私の印象は政治が腰が引けてるなと。つまりこんなこと言っても票は増えないと、むしろ危ないやつだって思われて選挙で落ちるって、
うーん、
国民の意識の方が先に行ってるような印象があります、
はい、危機感という意味で、
はい、そうですね、政治の方が腰が引けてる、
はいはいはいはい、はい、
さっきその名前の出た内調、内閣情報調査室、
はい、
これその規模が小さいっていうこともそうなんですけれども、はい、どうもやってる仕事が、この前の文部科学次官の前川さんが、
はい、
ガールズバーに行ってるっていう記事が読売に出ましたけど、
はい
はい、まあ、あれ明らかに政府からリークされたと言われてるんですけれども、はい、あの情報取ってきたのは内閣情報調査室じゃないかっていう報道もあるんですよ、
うんうんうん、
もしそれが本当だったら何やってんのって話ですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
外国の情報取ってくるべき機関が、
はいはい、
なんかその政権にとってマイナスになるような発言をしてる元政府関係者、あるいは現在の政府関係者を監視してるのって言ったら、はいはい、本当全然笑えない、
そうですね、
悲しい話になっちゃいますね。こんなことやってるの日本だけですよ、もし本当だったら。
首相苦笑いという、
はい、笑われちゃいますよ、呆れますよね。
どこを監視してるんだって話になっちゃいますよね。
税金の無駄遣いってやつですよね。
本当ですね、はい、でも先生はこういう、まあ、各国と言っていいでしょうね、きっと世界各国のいろんなそういうものを見てこられて研究されてこられてるわけじゃないですか。こう歯がゆいという気持ちも生まれなくはないですか。
そうですね、
うん、
まあ、あの世界中のを見てないんですけども、はいはい、実際に見たことあるのは韓国の情報機関行ったことあるんですよ、うん、今国家情報院か名前が変わってますけれども、はい、違う名前の時でしたけども、
はい、
その 日本の政府関係者の紹介で行ったんですけれども、うん、そこはやっぱり本当にチェックが厳重で、うん、まあ、あるところから先はもうそこしか行くところがないんで普通の人行けないんですよ、もちろん。
なるほど、はい、はい、
で入って、まあ、ちょっとインタビューしたんですけど、そしたら後ろからトラックに乗ったなんか若い兄ちゃんみたいな人がいっぱい乗って入ってきてるんですよ、うん、あんなに厳重にチェックしてるのにあの人たち何ですかって聞いたら、庭の手入れする人だと。ほらでっかい庭がありますから、
はい、
でもあの人たちあんな、なんていうのかな、うん、普通の人ノーチェックで入れていいんですかって聞いたら、
はい、
彼らは現役の職員の親戚とかそういう絶対身元の安全な人をその掃除とか電気のメンテナンスとか庭の手入れとかそういう人でも使ってるから、だから今まで一度も問題起きてないんだって、はい、ある意味一番信用できますよね。
そうですね、はい、まあ、人質に取られてるというとちょっとひどい言い方ですが、はい、そういうことにもなりますものね、
は
い、
あ、これがあの本当のインテリジェンスだなと思って、そのお掃除の人までそういうレベルで使ってる。
なるほど、あの先ほど我々国民の方がもしかしたら意識は変わっているよって先生おっしゃいましたけど、はい、その日本にいてそういった機関のことが身近でない、つまりは知らないからこそ実際に今世界で起こっているあんなことやこんなことにも実は目が向いていないっていうものもたくさんあるんですか。
そうですね、
我々日本人にとっては、は
い、あの外国人がよく言うのは日本の新聞って国際面が少ないって。
お、例えば、はいはいはいはい、
新聞見てもそうなんですよ、
はい、
普通の国はもっと国際面が厚くて、日本だとアメリカを主に見てて、うん、あとはちょぼちょぼみたいな感じだけど、
はい、
他の国は違うんですよね。
うーん、
あと今玉川さんが、あ、国民がもうちょっと知ったらいいんじゃないかって言うんですけど、
は
い、公安調査庁って役所があるんですが、
はい、
そこのホームページ面白いんですよ。
ほう、
公安調査庁のホームページ見ると、
はい、
何だったっけな、性格診断みたいのがあって、
え、
あなたはスパイに向いてますかみたいな。
何をやってるんですかそこは。
私も一度やったんですけど、なんかね、あれなんですよ、
先生やったんだ、
イエスノーみたいな答えをしていくと、
はい、
あなたはいわゆる情報収集担当者向きです、うん、あるいは情報分析担当者向きですみたいな性格診断みたいな、
は
い、インテリジェンスオフィサーなんとかっていうんですね、公安調査庁のホームページ見ればすぐやってます。だから公安調査庁も、
はい、
まだこれできて 5,6 年だったと思うんですけども、はい、やっぱりその暗いとか怖いイメージがあるんで、
あ、ちょっと変えようとしてるんですね。
あの CIA も何年か前にツイッター始めたんですけども、なんか割と世界的な世界的な傾向ですね。
は
あの、もちろん採用のこともあるし、
はい、
国民に理解してほしいっていうんで、
はい、
その確か CIA もなんかその手のゲームやってたと思うんですけど、だから公安調査庁がそのホームページ見るとちょっと面白い。
え、それ公安調査庁のホームページ行って、はい、うっかりその情報収集の方に向いてますよって出た人に後にこっそり連絡来るとかないですか。
それはないでしょうね。
スカウトが来るとか。
それはないでしょうね。
ないか、はい、先生どっちだったんですか。
え、私はどっちも関係ない民間人ですから。
はい、え、適正で出たんですよね。
ちょっと覚えてないですね、もう。
本当は出たのに先生そこも内緒にしてんじゃないですか。いや違います
。単に年取って忘れてるだけだと思いますけど。
はあ、ちょっと身近にしようという試みは
世界的な傾向ですね。
あるんだ。
Facebook とか Twitter とか、
はいはいはい、それってちょっと楽しいなっていう印象は持ちますが、つまりは裏を返せば深刻だってことですか。
そう思いますね。ただね、今のこの Facebook で思い出したんですけど、
はい、
今度はロシアの話ですけど、
はい、
これも 2,3 年前だったと思うんですけど、ロシアでこのスパイ機関の研修を終える直前の研修生たちがなんかね、フェイスブックに画像を上げちゃったんですよ。
お
で、これが大きな問題になって、なんでかっていうと、
はいはい、
これから私たちはロシアの諜報機関で働きますって、うん、はい、顔が出ちゃったわけです
よ。まずね、
はい、でどうも後の報道ではもう彼らは辞めるか、あるいはもう初めからどっかシベリアの奥地に飛ばされるみたいな、メインの仕事ができない、その若気の至りでなんかちょっとやっちゃったのが一生棒に振ったなんていう、ちょっとこう笑い話みたいのでこぼれ話で紹介されてましたね。こんなこともあります。
それ現代っぽいですね。
現代っぽいですね。
確かにね。いや、ちょっとあの面白く思える話を中心に先生伺わせていただきましたが、これもうちょっと 本も読んで勉強します。すごい今日興味深い話をたくさん伺いました。先生、あの短い時間でしたが勉強できました。ありがとうございました。
こちらこそ。